アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
橋尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。橋尾さん、今夜もよろしくお願いします。そして今回のゲストはシンガーソングライターのリファさんです。リファさんは北海道札幌市出身。中学卒業後単身カナダに留学し、滞在中に音楽に目覚め、2012年7月にメジャーデビュー。一度聴いたら忘れられない透明感ある伸びやかで明るい歌声と太陽のような笑顔が魅力のシンガーソングライターです。そして2019年3月1日にニューシングル1秒をリリースされました。この後リファさんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜はシンガーソングライターのリファさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、リファさんは本当に、はい、さっき私が紹介したように、はい、本当に太陽のような笑顔が魅力の、はい、
ああ、そうですね。ずっとニコニコしててこっちも楽しくなっちゃうような、
私こう入って来られた時にね、うん、このブースに、はい、もうすごく明るくて、本当陽のオーラがパーッ
いや、本当それわかります。
嬉しいです。ありがとうございます。
うん、ね、今おいくつなんですか？
今29です。
あ、そうなんですか、はい、若く見えますね。
あ、本当ですか？何歳に見えましたか？
私ね、21、2ぐらいだった。
え、めちゃくちゃ若く見え、本当ですか、うん、ありがとうございます。もう今年30になります。はい。ちょっと髪の毛を最近ブリーチして、金髪になっちゃったんですけど、うん、はい、なんかこんなチャランポランなまま30になって大丈夫なのかなってい
う。いやいや素敵よ、素敵。そうか、もう北海道札幌市出身ということなんですけれども、はい、うん、そこからどうして中学の時に留学しようと思ったんですか？
留学は特にその中学生の時に、まあ、夢とかもなくて、うんうん、で、まあ、高校になるっていうことが結構、まあ、義務教育も終わって、うん、なんか夢へのそのなんていうんですかね、夢へ向かって踏み出さなきゃいけない一歩な気がしていて、そんな時に夢がなかったので、だったらなんか英語を身につけたいなと思って。
もともと英語は好きだったんですか？
英語というよりはなんかこう旅行とかするのは家族でいろんなとこ行ったりとかもしたことあったので、で父の勧めで留学をすることにしました。
うーん、はい、いや結構こう、はいね、大学からとかいう人はいるけど、自分の意思でもう高校から海外行こうって、
いや、ないですよね。
すごいよね。
知り合いで一人もいないかも、う
ん、あ、本当ですか、うん、なんか行ったところにはまあ、カナダのすごい田舎だったんですけど、うん、日本人がな10人ぐらいその毎年集まるような場所だったんですよね。
同世代が、
はい、同い年の子たちが毎年10人ぐらい入ってくるみたい
で。カナダにはそれまで行ったことあったんですか？は
い、なかったです。
それでよく行けるよな、
はい、最初、一番最初お父さんがついてきてくれて、うん、で、そのまま3年
で、お父さんはなんでカナダにしようと思ったんだろう？
最初は、ま、父も留学経験があったので、それで進めてくれたんですけど、うん、アメリカを探してたんですけど、ちょっとその時ビザが取りづらくって、うん、で、だったらカナダにまでこう視野を広げた時に、あ、なんか、しかも、そのビザも大丈夫だし、なんか試験とかもいらないみたいみたいな感じの情報が入ってきて、あ、じゃあそこにするみたいな。特にこだわりはなかったので、まあ、父がその英語のそのアクセントがあんまりないところを探してくれて、
いいお父さんですね。本当、
まあでもあとはね、可愛い娘を留学させるって言ったら心配でしょうから、ちゃんと安全なところとか学業に励めるところっていうのを自分の目で確かめてと思ったじゃないですか。
それもあったかもしれないですね。
兄弟は？
はい、3人姉妹です。の真ん中です。
お姉ちゃんと妹さんは留学、
はしたことないんですけど、もうすぐ妹が なんかオーストラリアに自分で留学しに行きたいって言って行くことになって、いとこも留学し始めたりとか。やっぱ今はでも結構皆さん留学されてますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、私の知り合いの友達とかはもう小学校の時から海外に、スクールに入れちゃってますね。スイスとか。
スイスですか、
うん、スイス、うん、スイスって公用語ないんですか。
英語のでもスクールですけどね、そういう全国、あの全世界のこう子供たちが、
めちゃめちゃインターナショナルな
とか、イギリスとか、でもやっぱりアメリカに最終的には行く人多いですね。
そうか、カナダの留学中に音楽に目覚められたと。
そうなんです、
はい、
うん、はい。
それまでは、まあ、そのカナダでは普通の留学生生活をしてたわけですよね。
あ、そうですね、もう完全に語学留学っていうことで行ってきたんですけど、うん、学校、私がその行ってた学校にだけあのボーカルっていうクラスがあって、で歌を歌うクラスなんですけど、うんうん、それがすごい好きで、もともと日本でもカラオケとかよく行ってたので、うん、で楽しんでやってたら、先生にこうクラス主催のイベントに出てみないかっていう風に誘われて、うん、あ、もうぜひぜひみたいな感じで、カラオケ気分でこう先生が弾くピアノに合わせてケリー・クラークソンの Because of You っていうバラードを歌ったんですけど、そしたらこう思ってもみんなかったぐらい、うわーってこう歓声をカナダ人の人たちがくれて、びっくりして、で感動して、その時に、あ、もう音楽ってこんなこういろんな垣根を越えて一気にこう近づける、心が通じ合えるんだなっていうことをもう体で体験して、その場でもう、あ、歌手になりたいって思いました。
それは留学してからどれくらいの時期のこと。
それが17ぐらいだったので1年半ぐらいですかね、留学して。はい、
そうか、じゃあもうその夢がなくて行ったけれども、はい、その時に明確なのこう何かを掴んだわけなんですね。
そうですね、もう留学行ってなかったら多分歌手になろうっていう風にはなってなかったんじゃないかな
と。でその後日本に帰ってきてから歌手活動しようと思ったわけ。
そうです、はい。
じゃあでも17の途中で歌手になりたいと思ったら、残りの1年間ちょっといるの辛くないですか。早く一刻も日本に帰ってこうその夢に向けて動き出したいみたいな気持ちはなんなかったですか。
なんかその留学をまずしっかり終わらせたいっていう気持ちが強くって、なんかその年齢であんまり焦ってはいなかったですね、その時は。はい、うん、
そっか。
でしっかり卒業証書を持って、うんうん、お父さんにちゃんと卒業しましたと、うん、見せてから活動始めようっていうのは、
あとそのままカナダで音楽活動しようとは思わなかったんですか、うんうん、
あ、それもちょっと考えたりしたんですけど、でもやっぱり自分が生まれ育った日本でしっかりやってみたいなっていう、なんか自分試してみたいなっていう、うん、気持ちがあったので、あとやっぱ留学3年間してて、もう早く日本に帰りたいって後半の方すごい思っていて、はい、もうご飯がもう全然合わなくて
普通留学するともうみんなすごい太
って8キロ太りました、
はいはい、あ、はい、ご飯は何に太ったの
なんかその飽きちゃったというか、うん、やっぱり、まあ、食べるは食べるんですけど、うん、そのなんて言うんですかね、もう毎日同じようなものしか食べれないことが。
量？
はい。いや、ホームステイしていました。はい。
ホームステイ先での食事っていうのはどういう感じだったんですか？
もう、でっかいお皿があるんですけど、それをドンって毎日出されて、その中に何かお肉とポテトとベジタブルっていう、しかもそのお野菜もなんかレンジでチンするやつみたいな、あの冷凍食品のお野菜なんかベジミックスみたいなやつでしたね。もう毎回そんな感じで、
あんまじゃあ料理のレパートリーがない家に行っちゃったみたいな感じなんですか。
いやでも私帰ったんですよ、1回ホームステイ先を。だから2つの家にお世話になったんですけど、
う
ん、同じ感じでした
そうなんだ、
はい、もうそれが普通みたいで向こうは、はい、
はい、私もニュージーランドに短期留学してた時に、はいはいはい、その家がその現地の料理をツーリストたちにこう食べさせるっていう、うん、あの仕事やってたんですよ、副業で、はい、だから毎晩そのニュージーの家庭料理なんですよ、それを振る舞うから仕事として、うん、それがラム肉の塊焼いたもので、毎晩ラム肉で本当最後トラウマになっちゃってラム肉今はね全然大丈夫ですけど、毎日毎晩ラム肉食べさされて、
ちょっときついですね、
なんか向こうの人って飽きないですよね、そういうのに、
そう、
日本人が米食べるような感覚なんですかね、
まあ、そうなのかな、
そうか、
食は大事だな、でも
やっぱり日本好きだなってすごい感じます。
そうなんだ、
はい、
カナダの名物のプーティンって何なんですか。
あ、プーティンはフライドポテトにグレービーソースと、チーズを乗っけたものをプーティンって呼ぶんですけど、
う
ん
う
ん、はい、うん、そうなんです。
グレービーソースってどんな。
グレービーソースはよくステーキとかにかけたりとか、ーローストチキンにかけたりする、
あ、あの茶色い、
あ、そうですね、ちょっと茶色くてブイヨンを、ブイヨンのソースみたいな、
美味しそう、はい、
しょっぱい感じの、
確かに
それを毎日食べてめっちゃ太りました。
あ、8キロはこれで増えた、
そうですね、
まあ、でも3年で8キロだったらまだいい方じゃないですか。
確かに
そうなんですかね、うん、
でも大学で1年留学して帰ってきた時にもう本当十何キロとかプクプクになって帰ってくるやつとか結構いますよね、
うんうん、どうしてもやっぱりもうカロリー量が全然違うので料理する時、そのマッシュポテトが毎日出てくるんですけど、マッシュポテトに入れるマーガリンの量が本当にすごくって、なんかどんだけ入ってるかって、なんかその例えばアメリカンダイナーとかに行って出てくると、なんでこんなに滑らかなんだろうみたいなマッシュポテト出てくるじゃないですか。すごい量入ってますよ多分、あのマーガリンが。
あれマーガリンだったんですね。
バケツみたいなマーガリンの容器なんですよ、そもそも家にあるのが。それが1ヶ月でなくなるっていう。
やっぱでも日本ですら外食行ってカウンターとかでこう料理作ってるのを見てると、もう家で作るのでは考えられないぐらいの油と塩と砂糖を使うものとか入れてるから
びっくりしますよね。
やっぱりそっちの方が美味しいんだ。家でちょっとカロリー気にして控えめにして作るとパンチ力のない料理になってしまって、
確かにそれはそうかもしれないですね、うん、
確かに。
そうか、え、その食事以外でカナダで受けたカルチャーショックとかってありますか。
いろいろあったんですけど、あ、歯磨きの時に、うん、ゆすがないんですよあんまり口を。普通に磨いて口の中が泡だらけになって、うん、ペッてやった後って水でブクブクブクブチブチペッてやるじゃないですか。あれをもしかしたら私のホームステイの人たちが変わってたのかもしれないですけど、あの歯ブラシの、あの磨く毛の部分に含まれたちっちゃな水をこうキュッて吸ってピッてやるだけっていう信じられない水分量で、コップを使ってもゆすがない。
想像できない。
それはカルチャーなのかな。
でもその後に、うん、なんか映画とかでもあんまりゆすいでるの
外国の
見なくなって、はい、
でも最近日本でも、はい、あの歯科医師の方がテレビでね、はい、よく言うのは、あの歯磨き粉のフッ素効果が水でゆすいじゃうとなくなっちゃうから、はい、あの本当20ミリから30ミリぐらいの水で軽くゆすぐだけでいいって。
1回でいいみたいな感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
正しかったのかもしれない。
でもそれにしても極端よね、歯ブラシの毛先の水分だけっていうのは。
本当にびっくりしました、それだけと思って。
はい、そうはならなかったんですか、ご自身は。
私はもう自分の手でこう作ってやってましたね。
いや、はい、でもあとカナダといえばすごい寒さがね厳しいイメージありますよ。
はい、
和尚さんはね暖かい服を作ってるんです
よ。そうですよね、
そうなんですよ、めちゃめちゃ暖かい肌着とか靴下作ってて、で、まあ、カナダではちょっと販売してないんですけど当時何度ぐらいだったんですかカナダって。
一番冷え込む日はマイナス40度です。
うわ
ーオーロラがたまに見えるっていう、
いい
はい、多分私は見れなかったんですけど夜中とかなんで、
マサさんオーロラ見に行くときにね、はい、うちの製品来てくれてて、
そう、そのご縁からなんですよ。
そうなんですか。あ、いいな、オーロラ見に行ったんですね。
へ、3年間で1回も見れず、
見れなかったですね。やっぱり、まあ、毎日40度まで行く日は本当にレアなので、でもそこまで冷える日もある場所でした。でも
向こうの人はじゃあ寒さに強いの？
寒さに強いと思います、多分。はい。
どんな格好してたんですか？
でも防寒はちゃんとしてましたね。ダウン着てマフラー巻いて帽子かぶって手袋してみたいな。
いや、耐えられないんじゃないですか。
海外の方って本当肌が強いっていうか、ね、寒さ、確かに、だってもう冷房ガンガンのレストランでも、もうペロンペロンのドレスとかでね、お食事されてたりするから。
いや本当に思いますよ。日本の冬でもね、普通に半袖で歩いてるぐ
らい、いますよね。
どないなっとんねん。
私もびっくりします。
でも出身も北海道でしょ。
あ、そうですね。なんか家の中とかすごいあったかいんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、北海道の時と同じぐらいの格好だったんですか、カナダでも。
はい、北海道で使ってたあのジャケットとかを持って行って問題はなかったですね。
はい、じゃあ寒さにはね多少慣れてる。
そういうことですね。多分強いんでしょうね。
そうかもしれないですね。あと若さもあったかもしれない。
そうね、10代の時は冷え性とか知らなかったもん。は
い、そうですね。
あんまりでね、みんな、はい、でもなんかもう真っ赤っかになっちゃっても、でも全然普通に過ごしてるし、
はい、
いや本当ね、でも健康は大事ですよ。
そうですよね。温めてほしい。温めないと。
そうね、持ち肌をぜひね。
そう、
はい、和尚さん、持ち肌以外に寒さ対策ってどうしてるんですか？
はい、いや僕は別にしてないですね。
あ、そうなんですか。
持ち肌、まあ生まれた時からあるんで僕の場合は。
あ、そうか。
そうそうそうそう。
恵まれた環境だな。
そう、最初から寒さ知らずなんですよ、僕。
へ
ー。ずっと、なんでみんなそんな冬嫌なんだろうと思ってましたね。
おー、すごい。
そうなんですよ。ちょっとぜひぜひ、はい、後で差し上げます。
本当ですか？嬉しい。
めちゃめちゃあったかいです。はい。そうなんですよ。でもなんか、あれですね、ちょっと話変わりますけど、北海道ご出身で、
はい、
見た目が完全に僕湘南とか南な感じがすごいするんですけど、
はい、
なんかサーフィンとかやってるんですか？
全くやってない。スポーツがそんなに得意じゃないんですよ、実は。めちゃめちゃ足速そうとか言われるんですけど。
いや速そう。そんなことないですか？
あと北海道の居酒屋で働いた時とかは、はい、もうずっと、はいはい、君沖縄出身でしょみたいな、ちょっと親顔で言われるんですけど。北海道って
。親御さんも北海道？
そうですね、みんな北海道。あ、はい、
なんか北海道のイメージがちょっと若干覆ってくるぐらいの、健康さがすごい。
確かに、なんか北海道の人って肌が白くてみたいな感じをよく皆さん想像されると思うんですけど、全くもう元々地黒だし、北海道感全然ない
ですよ。いや、でもね、元気でいいですよね。
素晴らしいですね。
さあ、そんなリファーさん、新曲をリリースされたそうですが、どんな曲なんでしょうか？
今回は1秒という曲なんですけど、青春をテーマに、こう、卒業式に向かっていく不安な気持ちだったりとか、ちょっとこう、揺れる心の動きっていうのを、この曲で表現して、書きました。
どういうところに注目してもらいたいですか？
そうですね。私が今までは結構、まあ、ロックだったりとか、まあ、バラードで、生音のこう、アレンジをしてきたことが多いんですけど、今回の曲はこう、完全にこうトラックだったりとか、まあ、生音も入ってるんですけど、でもすごく今っぽいサウンドになっているので、その辺に注目して、すごくかっこいいので、その辺に注目して聞いてみてもらいたいです。
はい、わかりました。それでは曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください。3月1日リリースのリファで1秒。
ということで、そろそろお別れのお時間ですが、ここで告知があるそうで。
はい、はい、名古屋の皆さん、ライブがあります。ワンマンライブです。3月21日木曜日祝日に名古屋ボトムラインで、私リファの、ワイルドインサイドという去年リリースしたセカンドアルバムを引っ提げてのワンマンライブツアーがあります。ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、このツアーなんですけれども、全部で4都市5公演となっておりまして、福岡、名古屋、岡山、横浜と回る予定ですので、ぜひお近くの皆さん遊びに来てください。
はい、ね、もうもちろんファンの方はそうですけれども、今日たまたまこのラジオを聞いていたという方はね、これもご縁ですから、
はい、
ぜひ、
はいはい、
ぜひ行っていただきたい
と。 ものすごい弾けて、
あ、パワーすごそう、はい、元気になれそう、
ずっとゲラゲラ笑ってる感じで歌ってる、うん、そんなライブになるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。さあ、リファさんには来週もお付き合いいただきます。
ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、この時間のお相手は高橋真麻と
足尾隆がお送りいたしました。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。